はようございます。今日のメッセージは先週のメッセージとつながっているんですけれども、先週のメッセージは暗闇の力、悪の作戦は何なのかということで説明しました。そして悪っていうのは何が欲しいかっていうと、私たちの前向きな影響力を取りたいわけなんですね。ですから例えば、引きこもりの場合はファミリーを築く夢、社会に影響する夢、全部それを盗んでこの四畳半にいなさいって、それだけって、それが狙ってるんですね。その人をなんかやっつけるとか、それよりもその人の持ってる社会に対する影響力を取りたいわけなんですね。先週も昨日はトルコで平和希望しましょうっていうところで爆弾があって100人以上が死んだんですけれども、悪の目的は100人を死んでほしいよりも平和っていう考え方を潰したいの。もう無理って、無理と思っとってって、この平和っていうそれを盗みたいって、平和っていうのはありえない、その地域を取りたいの。ですから私たちがどんどんどんどん小さくなってほしいの。もう影響力が小さくなってて、もう何も言えない四畳半でこもって、それで違う人を探しに行くって、そのような作戦が暗闇の力の作戦なんですけれども、今日は前向きで、じゃあ脱走はどうやって、どうしたらいいんやろうかって、そういうような作戦が暗闇の力あるんだったら、じゃあ前向きに私がどうしたらいいのかっていうことを今日話したいと思います。そしてその答えは、もう何回もいろんな角度から話したことあるんですけれども、ルカの15章の1節から24節、イエス様が天のお父様はどういう人なのか、どういう価値観を持っているのか、どういう愛を持っているのか、この、お話として説明しようとしているんですね。もう一度、それもう知っている人は多いと思うんですけれども、もう一度ルカの15章の1節から24節お願いします。
さて、主税人、罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人、律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなって1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を入って見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は 何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は 豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。
天頭様、今から、あなたの、教えを学んでいくんですけれども、本当に深いところまで私たちの心に届いてください。そして今日学んだことによって私たちの人生の方向が完全に変えていきますように、どうぞ働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。車の宣伝ちょっと出して。先月までね、この VW のマーク見たときにね、あったかい気持ちが湧いてくるんですよ。なぜ言うとね、ボルクスワーゲンっていうのはもう弟の最初の車だったんですね。それで私がもう、ロイドが、弟が塗装得意からやってたんだけど、私あのエンジンバラしててね、もう直して修理して、本当にこれはもうデザインが見事やなと思って、さすがドイツ人って、こうやって車作れるんだって。それだけではなくて、ボルクスワーゲンっていうのは、ボルクスっていうのは人なんですね。ピーポー、フォークスって人間、普通の社会人乗れる車ね。昔のね、50年前、普通の人は車乗れなかったんですよ。お金持ちの人が車を乗るって。けれども、ボルクスワーゲンっていうのは、もう誰でも乗れるような丈夫な、信頼できるような、もう安定してる、長持ちする、そういうイメージがあったんですね。ですから、このロゴを見ると、そういう気持ちが私の心の中に湧いてくるんですね。ああ、あの時よかったなって。あれはもうボルクスワーゲンだったら安心できるわって。あれだったらね、もうね、しっかりしたもんやしね。もう日本やったらトヨタなんだけれども、ね、ドイツやったらボルクスワーゲンとかね、ベンズ。けどベンズまでちょっと届かないなと思ったらボルクスワーゲン。みんなの車って。みんなの車っていう考えが、このロゴについてるんですね。ボルクスってファミリー、人の、ワーゲンは乗るもの、台車、ボルクスワーゲンいいなって。けれどもスキャンダルが出て、24時間以内に株が3割落ちた。そして別にね、その24時間で急に車が崩れたわけでもなくて、その鉄の塊、まだ鉄の塊だし、タイヤもなんかパンク、急にパンク。物が変わってない。何が変わったっていうと、考え方が変わった。これが真実と思ったら、その瞬間で嘘だって分かった瞬間に、急に3割以上。そして今日の朝のニュースだったら、ドイツ自体の国が今、経済的にそれでもうやばい状態なんですね。たった一つの考え方で。 たった一つの考え方で国をひっくり返せるって、そのような影響力が考えというものあるんですね。ボルクスワーゲンって。もう一個のやつを出してくれ。これは何の宣伝かご存知でしょうか。どこの会社ですか。ナイキなんだよね。そしてこの、ね、英語で just do it っていうのは、まあ、わかんない、日本語にするんだったら、もうとにかくやっちゃい、もうやっちゃいやっちゃいって飛び込めって そういうようなイメージが入ってるんですね。 just do it って。それでこれも歴史があるんですけれども、ナイキっていう会社がね、靴とか作ってたんだけれども、ちょっと儲けがね、ちょっとなんか伸びなくなったんだよね。もうここまでっていうものになってしまって、それでちょっと会社が困ってしまって、どうしようどうしようって、売り上げがこの程度でもうなんか止まってしまってんだけど、どうしようって、宣伝変えたらどうやろうかって、そして一人の方が、このロゴどうですかって、ってとにかくやっちゃいって、 just do it って、それをポンって上に載せたら、どう、ただチェックだけじゃなくて上に just do it 載せたら、そのキャンペーンしてみて何かいいんちゃうかなって思って、もう爆発的に売り上げが上がったんですね。です、何に当たったっていうと、多くの人はもういつか運動しなきゃとか、ね、いつかねジョッキングしなきゃっていう、いやしなきゃっていう民族が多いんですよ。もう全国、もう世界中、しなきゃって、やらなきゃって、そういうのがブワーっているんだけれども、ちょっとね、もう飛び込めないっていう、そしてこれが宣伝出て、just do it って言うと、そやーと思って、そしてもう行って、靴バンバン買って、もう、そしてナイキっていう会社が、もうめちゃでかい、まあ、影響力のある大きな会社になって、んですね。それでどうしてこの話を出したというと、一つだけの考え方で、一つの文章だけでも、それが正しいものが入ってきたら、自分の人生完全に変えられることができるんです。一つだけの言葉、それだけで何もかも変わっていく、何もかも悪い方向に変わっていく可能性もあるし、何もかもいいものになっていく可能性もあるんですね。これが今日の大事なポイントじゃないかなと思うんですね。そして今日はこの放蕩息子の話を読んだんですけれども、この方が一つの考え方で人生をダメになりました。そして一つの考え方で自分の人生完全にいい方向に行ったの。二つの考え方で人生が方向性完全に変わったんですね。一つの考え方は最初持ってた話の中に出てくるんですけれども、もう調子に乗ってしまって、私は天のお父様から離れて、もう銭がもらえただけで、お金だけがもらえたら私の賢さだけでやっていけるわって、それが最初の考え方の My way、自分のやり方で、自分の知恵で、お金さえあればできるって、別にお父様いらない、また天のお父様っていう意味なんですけど、神様はいらない、自分の勉強、自分の力、自分の努力によって成功を指すことができると、それが最初の考え方だったんですね。けれどもやってみたら、どんどんどんどん失敗が次から次から次から出てきて、とうとう遠い国にもう豚に餌をやるような仕事まで落ちてしまったんですね。けど直してあんな悲惨なものになったっていうと、たった一つの考え方で始まったんですよ。一つの考え方でめちゃくちゃになっちゃったんです。私は神様なんていらないって、このお父さんはいらない、お金があれば自分の知恵でできるって、それであんなめちゃくちゃになっちゃったんですね。けど今度は素晴らしいなって思うのは、豚に餌あげてるんですよ。もうあげてあげてあげて、もうこんなんでもうええなあ、私だって食べたいわって思いながら、それをあげてるわけなんだけれども、 たった一つの考え方が入ってきたんです。もし実家に戻って頭を下げて謝れば、天のお父様の憐れみで助かるやろうって、それだけ入ってきたんです。何も変わってないんですよ。もう豚は豚で、餌は餌で、自分の洋服はボロボロで、もう何も変わってないんだけど、何が変わってというと考え方が変わったの。この方向が違う。戻って頭を下げて、もう助けてくださいって言えば、いいことがあるんだって、それだけが入った。たったそれだけ、一つの文章に書けるようなもん、それだけで何もかも変わっていったんですね。ですから私たちも人生もそうなんです。たった一つの考え方で自分をダメになっていける可能性があるけれども、たった神様から来た一つの考え方で、それだけが入ってきて、それをしっかりしっかり自分のものにして、それを想像して、それを祈って、それを考えて、それを焦点として置いてやると、自分の人生完全に変わることができるんです。これが脱走の道なんです。けど多くの人たちの考え方はそうじゃないんです。化けてるんです。あれもこれもあるし、これも、いや、いろんな宗教もあるし、あれもこれも、あれも、面白いなって、あれもこれもでね、迷子になってる。まっすぐになってない。ですから自分の人生が迷子になっているの。これもいいし、あれもいいしっていう感じで、もう迷子になってしまってるんですね。まっすぐに、ね、たった一つの文章だけでナイキが大きな会社になってしまったんですね。神様から来る一つだけの言葉で自分の人生が完全に変えられることができるんですね。けど私が現在すごく心配しているのは、私日本生まれですので、アメリカのことはよく分かんないけど、日本のこともずっと見てるんですね。50年以上前から見てるんですけれども、例えば今週長野行ってきたんですけれども、息子、弟の別荘がそこにあって、その片付けの手伝いをしてたんだけれども、その近くに村があるんですよ。そしてその村は柏原っていう小さな田舎の村なんですけれども、その村もう50年前の状態もよく覚えてる。もう3歳の時初めてそこ行ったわけなんですね。その村に住んでるね、ばあちゃんも私の面倒見てくれたし、そこの辺の小林さんの人たち、あそこではね、スーパー行ってね、小林さんって言ったら半分の人そっち向くんですね。そして残り の, こっち向かない人たちは、佐藤さんと言ったら後の、もうほとんどその辺の人たちが小林なのか佐藤なのか、それでもうほとんどの、人口がもう決まるんですけれども、もう懐かしい、そこ行ってて、毎回懐かしいなんだけれども、今回行ってちょっとそのこの辺でうろうろしてたら寂しくなってきたのはね、柏原っていうのは昔は駅があって、商店街があったんですよ。そしてもういろんなちっちゃな店があって、もうね、本屋さんがあれば、ね、電気屋さんがあって、ここにちっちゃなスーパーがあって、八百屋さんがあって、骨董品の店も、観光屋もいろんな、もうそこ歩いてね、自転車もあってね、今ね、空き地、もう何もないんですよ。ね、そして潰してない建物は まだ建ってんだけど、もう誰も住んでないとか。そしてあれって、なんかすごい寂しいって。だって昔はね、八百屋さんでも本屋さんでも自分の想像力を使って売り上げようとしたり、自分の頭を使っていろんな、今度のこういうキャンペーンしようとか、パン屋もこういうパンを作ったらみんな外国の人買うんちゃうかとか、もう宣教師のレシピを借りて、そしてこういうクッキーを作るとかね、いろんな、みんなね、頭が生き生きしてたんですよ。けど今は何もない。そしてこの人まだ住んでるなと見ると、中見るとね、老人がボケーっとテレビ見てる、それだけ。それだけなんですよ、柏原って。そして あんだけいろんな種類の店があったのに、あのもうすごかった。ある佐藤さんがね、そこでね、50年前はね、そこ行って外国の、ね、選挙したちがその人のとこ行ってね、船が欲しいって言ったらね、手作り作ってくれんですよ。船まで、もう設計がこれがあってこれがあって、色が何がいいんですかとか、そしてもう船までヨットとかね、もうね、今でも覚えてる、一番欲しかったヨットがね、36,900円って手作り。冬になった時にそこの工房で作ってくれて、もうヨット作って、そういうのがあるんですね。今はないないないない、何もない。今はね、もう決まってんですね。ヤマハかヤマハかヤマハかヤマハヤマハヤマハヤマハ、もうそれだけになってるの。工場でバーンって出てきて、バーンってそれだけになってるんですね。ですからね、全員そうじゃないんだけれども、アメリカでも日本でも何が起きてるかっていうとね、想像力が潰されている。もう何かを想像して、考え方を思い浮かんでやろうっていうものが、それが死んでいってるんです。みんなもうね、もう近くにね、バス停があって、何人かの人間がいたんですよ、そこに。私が通ってると、おーって並んでるんですね。並んでてね、もう妙高が素晴らしくて、もう黒姫がこの山がこっちにやって、もう何とも言えない素晴らしい景色で、みんな何をしてたと思いますか？ iPhone のメールを確認してた。下を向いていました、全員。あんな素晴らしいものはあるのに、まあ多分ちらっと見たんじゃないかなと希望してるんだけれども、結局どんどん人間っていうのは頭使わずに言われた通りに動くって、言われた通りに、教育もそうなんですね。言われた通りに勉強して受験をね通るって、言われた通りにどんどんどんどんね、人間としての想像力がね、盗まれていってるんですよ。ね、そして一番危険なのは、ね、どんどんどんどん憲法も変わってきてるんですね。国が変わって、法律が変わって、昔だったら、もう政治家のこと詳しい人はもういくらでもいたんですね。もう電車乗ってたら新聞読んでて、ね、田中総理大臣があの時代覚えてるよ、もう。もうみんな意見があるんですよ。これ、もう田中がね、どこでこうで、今はね、分からへんって。もう分からないっていう世界になってる。そして危険なのは、分からない人がそれがほとんどだったら、私たちの自由を取られる可能性もあるんですね。ですから、ね、世界でテロテロの戦争戦争って言ってるんだけれどもね、本当のこと言うとね、それよりもね、戦争はね、私たちの考え方なんです。私たちの考える自由、想像力、それを取ろうとしてるんです。そしてそれが取ることができるんだったら、私たちが小さく小さく考えるようになっていくんですね。今柏原で 何の店があるんでしょうか？セブンイレブン2つと第一スーパー1つ、おしまい。それだけなの。仕事欲しかったらどこに働けるんですか？第一スーパーかセブンイレブン1号、それかセブンイレブン2号、それで終わりなんです。昔はいろんなユニークなものがあったんですけれども、今はそれになってしまってるんですね。僕セブンイレブン好きなんだけれども、ちょっとそれだけになってしまうと怖い気持ちになってくるんですね。人間これしかないんだっていうような。そしてどんどん日本その方向に行ってるんですね。どこ行ってもお金使うんだったらコンビニがチェーン店なんですね。チェーン店、人が、ね、ユニークな形でやるっていうのは、まあ、ところあちこちちょっとあるんですけれども、儲かってないんですね。夢の世界で、ね、カフェやったりしてんだけど、結局もうお金にならないから、おばあちゃんから借りたお金が全部使い切った時にもう閉まってしまうとか、そういうものになってしまってるんですね。けれども、良い知らせは、神様から一つの 考え方、私たちがもらって、そしてそれを手放さないでしっかりそれに集中していくと、完全に私たちの人生はいい形で変えられるんですね。もう皆様ご存知なんですけれども、去年私は7月でもう亡くなりますって、がんでもうおしまいですって、そしてもう手続きも体をどうするか全部それをあの病院で決めておいて、あの機械使わずにあの死ねるようにちゃんと手続きをやって、モルフィネでもうあの自分の人生を終わらすって決まった時に、一つの考え方が入ったんですね、自分の中に。その虚しさの中に、虚しさの中に一つの考え方だけが入ったんですね。マタイ9章の21ありますか。これが入ってきたんですね。読んでくれますか。
はい。お着物に触ることでもできればきっと治ると心の内で考えていたからである。
それを読んだ時に心の中に響いたんですよ。もうイエス様の洋服でも触れたら治るって。そしてそれもうね、隣の部屋で練習泣いてる、聞こえる、あのもういろんな暗いものがもうそうしか考えられないけれども、それを置いてカーテン握った、そして皆様の祈りとカーテンを握ってイエス様の洋服触っていることを何時間も何時間も何時間も何時間も40時間50時間60時間もうそれだけ想像したんですよ。それだけ、もし私がイエス様の洋服を触れたら治るんやって、それだけ、それが私のもう脱走の道になったんですね。そして何が起きたっていうと、癒されたんですね。一つの言葉で、一つの言葉だけ神様からもらってしっかりそれだけを焦点置くと、自分の人生を完全に変えられることができるんですね。ですから私たち何を考えているのかっていうので、それで私たちの人生が決まってくるんですね。あの大学1年生の時にもう本当に私は迷子の羊みたいなもんだったんですね。もうどうしよう、どうしたらいいかわからない、どうやって生きればわからない、何を勉強すればいいかわからない、もう本当に私は迷子になってたんですね。けれどもあの大学の掲示板に、選挙士の子供、まあこういう言い方だったら誰も行かないけれども、まあ、こういう内容を書いてあったんですね。もしあなたが、外国育ちの選挙士の子供で、アメリカになかなか馴染めなかったら、このセミナー来てくださいって。もちろん そういう言い方やったら、若者プライドあるから、いや行かへん、俺大丈夫やって。けれどもその言い方がすごい優しかったから、私がね、そういえば私が、ね、日本育ちで迷子になってる、どうやってアメリカで生きればいいのかわからない、かなり困難してる、そしてこのセミナー行けば何かどうやってアメリカに慣れることができるかって、そういうなんかアドバイスもらえるかなと思って、そして無料やって書いてあったから行ったんですね。ですから自分は迷子、そこ行けば助かるって、その思いで行ったんですね。そしてそこ行ったら、レイチェルっていう迷子のもう一人がいたんですね。そして私の人生が完全に変えられたんですね。一つの考え方、自分は迷子、そこ行けば助かるって、その一つの文章に書けるようなもんで、私の人生がもうほとんど変わっていったんですね。そしてこのレイチェルっていう人と会って、あの時代はコンピューターなかったのでペンパルになって手紙を交換するようになって、そして結婚、そして日本、全部そこから一つだけの考え方で付き合いも変わった、方向性も変わった。ですからこの 一つだけの考え方のパワーを気づかないといけないんですね。そう、今ひょっとしたら皆様の人生の中で一つの考え方の手前に立っているかもしれません。次から入ってくる意見で自分の人生完全に変えられるっていう、その可能性があるんですね。一つの考え方で今までなかったようなビジネスが始めることができるんですね。一つの考え方で自分の体を変わっていくっていう、健康になっていく可能性があるんですね。一つの考え方でハッピーファミリーを築くこと、一つの考え方で何もかも変わるっていうようなものがあるんですね。特にその考え方は神様から来てるもんだったら、ちょっとブーちゃんの写真見で、この方が前はこうやったんだよ ね、何キロやろ、僕よりあった120キロぐらいあったんかな、でこうなったんですね。そしてよくこういうのはダイエットのなんかそれにこういう写真が貼り付けてあるんだけれども、多くの場合はそれ買ってもね変わらないんだよな、そして、もう買っても、あ、これ買って毎日これを飲んでけどね、それつまんなくなってくるしね、これだけなのとか、もうこのね、この世紀飲んでもう疲れたわって、1日目は美味しいと思ったけれどもね、2週間目もう吐きそうになってね、もうこんなの飲めるやろうかっていう、そして結局ね、こうならないんですね。どうしてならないっていうとね、この方絶対実際会話して話してみたらね、何が変わったっていうと、まずね、薬とかそういうもんじゃなくて、自分に対するイメージが変わったの。自分はあんな人になれるんだってパンって見えたと思うんです、うん、こういう人になれるんだってパンって。そしてそれが見えたから、まあサプリとか野菜とかなんかやったかもしれないけれども、それは自分の与えられたビジョン の支えだけなんです。ですからそこの、ね、会社のサプリ飲んでもイメージ、自分に対するイメージが変わってなかったら変わりません。ですから皆様に大事な質問したいと思います。皆様は自分をどのように見ているのかって、24時間前から自分今日まで自分の心の奥のところに自分をどのように見ているのかって。そして自分はね、こうでこうでこう、いつもこうやから、ああやからって、そういうイメージ、暗いようなイメージやったら、ご褒美はそれになります、なります。自分はいつも人間関係下手やから、こうでこうでとか、自分はいつもね、もう悲しい時にこれ食べてしまうからこんな体になるんだとか、自分はそれなんだと思うと一生そうなります。そういう人になります。自分はどのように見ているのかって、これが大事なポイントなんです。そしてそれがいいものに変わっていくと、すごいことが体験できると思います。すごい人になれると思います。すごい素晴らしい世界に案内することができると思いますけれども、古い自分に対するイメージを持ってるんだったらね、いくら人から励ましもらっても無駄。もう人の励ましがね、もうユンケルみたいなもんなんだよね。ユンケルね、去年飲んだから元気ですって聞いて、一度も聞いたことない、ね、去年ユンケル ね、 あれマムシパッション飲んで、そして元気になりました、ああよかったですね、いつけですかって、2年前飲みましたってないんだよね。あれは ね 2,3 時間元気が出るかもしれないけどね、また必要になってくるんですね。そして人の励ましも大事なんだけれども、自分に対するイメージが壊れてるんだったら、いくら励ましもらっても変わらない。もういくらよしよしもらっても何も変わらない。もうその時は気持ちいいよ、もうそうかそうかそうか、よしよしよしよし、それでいいんだけれども、もう変わるには自分はどのように見ているのかっていうこと、それが変わらないといいことがないんです。脱走がない。暗闇の力も今日は、あなたの地域は4畳半。それで 終わってもらうって、そういうような狙いがあるので、私たちが勇気を出して、勇気を出して大きな夢を持たないといけないんです。大きな夢、自分に対する大きな夢を持たないといけないんですね。1976年、私は横浜インターナショナルスクールから、高校から卒業しました。卒業パーティーがありました。港の見えるが丘公園、パーティーの後にみんなそこに行って、そしてあの段階で同級生と一緒に会話しとって、もうあの段階では、もう世界をひっくり返しましょうって、もうって卒業し、今日卒業したし、もうかかってこいって、もう世界変えてやるっていうような、もう夢すごいのあったんですね。けどその後にいろいろありましたね。クビになったり、なかなか仕事を見つからなかったり、場合によって離婚になったり、いろいろあったんですね。そして今やったらみんな57、58なってるんですけれども、どんどんどんどん砕かれて削られて、もうみんななんか大きな夢を持ってたんだけど、今になるとね、とにかくね、年金、ちょっとこのぐらいの年金とこのぐらいの貯金でね、4畳半の部屋で生きれ、そっち方面の人も結構いるんじゃないかなと思うんですね。けれども、私たちが神様とつながっててるんだったら、その箱に入らなくてもいい。一つの考え方だけで何もかもひっくり返せる。一つだけの神様が与えてくれた言葉で不可能なものが可能になっていくって、そのようなものがこの世界のこの教えの中にあるんですね。この男性の方は一つの考え方で神様から離れて、私がすごいことできるんだっていうことを思っちゃって失敗したんだけれども、今度は私が頭を下げて、ね、お父様のところに行けば、その憐れみもらえる、そこでは。そしてそこで行った時にね、その、ほとんど息子が期待してたのは、まあ分かった分かった、まあ、しょうがない。もう財産全部使いやがって、もうほんまにお前はもうしょうがないやつやなと、まあ分かった分かった。まあね、しもべたちと一緒に寮に住んどってなって、じゃなくて、お父さんの指輪もらったんですね。その時代、指輪っていうのは印鑑だったんです。そしてそれを押せば、買い物いくらでもできる。そういうような、ですから、あんだけ騙ししたのに、あんだけ無駄遣いしたのに、神様、それ、天のお父様、お父様がそれを見ないで新しいチャンスをくれたんです。完全に過去のこと一度も、よくもやったなって、もうひどいって、もうお父さんの気持ちも考えてくれよとか、何にもそんな出なかったんですね。もうニューチャンス、新しい服、もうビザカードの指輪、もう全部もらって、もう神戸ビーフも食べて、もうすっごい。ですから、神様は、私たちが神様の子供になると、そうやって見てるんです。皆様どうですか？自分のイメージはそういう恵まれたイメージですか？そういう恵まれた娘ですか、恵まれた息子ですか。神様はそうやって私たちを見てくれてるんです。そしてそのように見てるんだったら、まあ4畳半でいいわっていうじゃなくて、もう神様とつながってたら、もうすごいことができるって。私はもう許されていますって。ですから、もうこの以上過去を思い出して自分を責める必要ないんだって、もう許されてるんだって。そしてもう必要なものがあるんだったら、もう神様が与えてくれるって、それだけではなくて、神様は私戻ってきたことによってお祝いしたがってるって、そういうものは神様なんだって、それを本当に信じる人はこれから先があります。すごいことになると思います。 それを実そのまままるっきり信じてしまうって、私は神様の、子供です、頭を下げて自分は自己中だって認めましたって、そして、私のこれからの人生は天のパパにもう全部あげますって、それを信じられる人、そして本当にそのイメージは過去のイメージじゃなくて、そのイメージを自分の中に入れて、それをずっともう自分の事実になるまで想像していくとすごいことになる。一言で自分の人生を完全に変えることができるって、箴言の23の7節では、日本語どうなってるかちょっと読んでみて、を読んでください。
彼は心の内では感情族だから、あなたに食え飲めと言ってもその心はあなたと共にない。
この訳はちょっと残念やなと思うんですけれども、もともとの訳は、自分の人間っていうのを心の中に信じているものはその通りになりますって、ここに書いてあるんですね。でもしメモしたかったら書いてもいいと思うんですけど、自分の心の中に自分はどういう人なのかって それによって自分の人生が決められてくる。 ですから自分はダメなやつなんだとか、自分はアホなんだとか、自分はなかなか勉強できない、自分はコンピューター苦手ですって、それしっかり信じて、自分はもうコンピューター苦手ですってしっかりそれショート苦手です、苦手です、苦手です、苦手です、苦手です、今度会社行ってコンピューター行ったらどうなると思います？成功すると思います？失敗すると思います？もう失敗の成功になる、やったーって心の中にあるゴール達成って、もう想像通りに私が失敗しましたっていうことなんですね。ですから私たちが心の中にあるもの、本当に何があるのか、自分が将来どういう先があるのかって心を見て分かる。自分がダメな人なんだって思ってたら、もういくら励まし もらっても変わらないと思いますけれども、神様の約束を信じていくと、もうすっごいものになってくることができるんですね。 KBF、KBF どうして KBF があるかっていうと、昔々、何人かの人が集まって、こういう教会あったらええなっていうスモールグループあったの。こういう公共会、もうなんかね、ふりしなくてもいい、もうありのまま認めてくれる、そして難しいような哲学ではなくて分かりやすいような教えで、そんなのあったらええよな、ええのよな、ええよな、なあ、それだけじゃなくて、なんかね、もう賛美歌もいいんだけどね、もうギターでやりたいわ、ええよな、ええな、一つの考え方で。この教会がそれがなかったら今は KBF っていうものがないんですね。誰かがね、昔ね、いやね、ちょっとね、まあ礼拝もいいんだけどね、たまにさ、礼拝を置いて住まい行ってお弁当出してみんなでね、もうパーティーしようよって誰か言い出したんですよ。ビーチパーになっちゃって、すごいことになっちゃって、そして ね5年6年前、ね、300人以上来てしまって、警察が来たんだよな。もうちょっと小さめにしてくださいって言われちゃって、けど どうやってそのパーティーが始まったっていうと、一人の方がね、もうみんなと一緒にね、もう弁当食べてねとか、その言葉だけであんな大きなものになってしまったんですね。ですから皆さんもどうしますか、これから。小さな箱でいいんですか、4畳半でいいんですか。自分のイメージ悪くてそれでいいんだって思うんだったら、本当に悲しい先があると思いますけれども、イエス様を信じて神様とつながって、そして今度この一人息子はの立場は、私もそういうもんなんだって、神の子供なんだって、もう神様は私の過去の失敗を見ていませんって、許してくれています、必要なものが全部与えてくれるって、そういうような自分を、自分の心の一番奥の ところに置いていくとすごいことになるんですね。あのけどそれやるにはあの、もう一度自分の心の中にある何があるのかって気づいて、そしてそれが嫌なもんだったら今度神様から約束をもらって代わりにそれ入れていくって、それでがんを倒せます。それでもう大変な、家族を治せますけれども、心の中にあるもの一番大事なんですね。今私がもう毎朝昼ちょっとでも時間あれば、やってるんですけれども、自分が何を見たいかっていうと全日本イエス様の愛を築いてほしいんですね。救われてほしいんですね。ですからもう今日の朝でももうずっと想像してるんですね。そしてそれが、新幹線乗って、九州から、スタートしてこの町に、ね、尾道に泊まって、そして今度はイエス様の話をしてるんだけど、もうみんな必死でノートを取ってる。そして自分が賢いからそういうもんじゃなくて、もう神様とつながってるからものすごいすごいメッセージする力が流れていってるって、そしてそれで多くの人が解放されていってる、重たい罪の荷物を運んでる人は解放されていって、それが想像してるんです。もう何百人が今度何千人がなって、そしてそれが全国、それをもう朝もそして分かったのは、自分のがんから立ち直ってで想像したら多分ね60時間以上それを想像したわけで、そして事実になってしまったから、チラッと想像したってそんなちっけなもんじゃないんですよ。もう本気でやらないといけないんです。本気でこうなりたい、本気でこれを築きたい。ですからこればっかりもう感謝しながら想像するととんでもないようなものになるんですね。けど多くの人はそれしないの。チラッとちょっと考えてんけどやっぱりこうやから、けれどもやっぱりこうだから、もうそれやってるわけだからね、何も出ないんですよ。結果が出ないんですね。それを想像して、もう一つ想像してるのはね、もう毎朝想像してるのはね、もう手を上げて、そしてカーテンを掴んで、今タオル使ってんだけど、タオルは壁のところに貼り付けてあって、それ掴んで私が癒されています。そして私が私の右の手から、置いて祈れば人が癒されています。私も癒されています。イエス・キリストの御名によって、またこの手で他の人に分けています。私が癒されています。どんどんどんどんもう体が立ち直っています。そしてその力が今度、だから今ねもう満タン方面に行ってる。もう溜めてる。ですからこれからそれ毎日やってるんですよ。もう30分また30分、もうそれが自分なんだって、自分は誰なんだって言うと、癒しをもらって癒しを分ける、癒しをもらって癒しを分かる、もうそれが自分のものになってる。けどもこの辺にねそれ無理やないかっていう、まだねちょっと邪魔してるもんあるの、ですからまだねもう自分の体全体染み込むまでそれをやってるんですね。もう一つ毎朝想像してるのはね、祈り大好き、祈り大好き。だってね、自分責めるのも疲れた、ね、もっと祈らなきゃって、もっと祈るのも疲れた、それ言うのももう嫌やん、もっと祈らなきゃって、もうなきゃってもう言うのも疲れた。ですから今想像しているのは、自分が祈って祈りが好きなんだ、そしてそれだけではなくてもう神様が力をもらってその力で祈ってるって、そしてそれを毎日想像してるんで、想像してるんで、想像してるんで、想像してる。皆様何想像してるの？何を想像してるの？自分をダメになっていくこと、自分が一人ぼっちになっていくこと、自分が病気になっていくこと、やめた方がいいと思います。そのもったいない、その想像力の力をね、やっぱりいいものに変えていかないといけないんですね。これで最後いきたいと思いますけれどもね、長野県野尻湖でね、もう一個 もうびっくりするようなもう気づいたんですけれどもね、町はセブンイレブン2つ、第一スーパー1個っていうものになってしまったんだけれどもね、その辺の道がね、なんかこれ異常じゃないかなと思ったんですけどね、天気のいい日はね、もう自転車シパンシパンシパンシパンシパンってシパンってもうどこ行っても気をつけないとって、シパンシパンシパンシパンって、昔日本こんな自転車多くなかったんだけどね、もう強烈な数もう自転車、そして今度ね、僕ぐらいの年のおっちゃんたちがバレリーナみたいなタイツでね、ヘルメットをかぶって、そして乗ってるんですよ。5人じゃないんですよ、50人じゃないんですよ、100人じゃないんですよ、何千人の人全国までひょひょひょひょひょって休みの日乗ってるんですよ。もうあんな格好で、僕はちょっとできない、恥ずかしくてね、もうあんなタイツでな、もうパンパンパンパンパンってやって、のどこ行っても乗ってるんですよって、そして私が何これ、それだけではなくてね、見たことないようなね、僕の知ってるホームセンターの自転車と違うもの乗ってるんですよ、みんな。ですからね、名前を見て、まあ、トレックとかいろんな名前を見て、それをねインターネットで調べたらね、1個80万とか安いやつが50万とかね、もう本当にすごいなと思うのは100何万円のやつ乗ってるんですよ、ね、ホームセンターで9800円で買えるのに、なんでそれをやってるかと言いますと、私絶対この理由だと思います。自分の会社では夢を見えません、もう会社は下り坂です、大きくなっていません。自分の会社の中でこの以上夢を置くとこないんですよ、会社では。ですから、けれども気持ちでは自分がまだ生きているんだ、自分がまだ知恵があるんだ、自分の体まだ元気なんだって、けれども夢が見えてこない、会社では。会社が小さくなってる。ですから自分がまだ大事な人なのに、知恵もたっぷりあるのに、もう魅力的なポイントいっぱいあるのに、慰めとして80万円の自転車買う。そして私はきっと価値のある人間なんだ。だって自転車見てよ、80万円したんよって。また別のことで、これ150万円したって、チタニアムとかなんかすごいのになって、結局ね、自分を慰めている。なぜ言うと、夢がない。会社には、昔のバブル前の時代は会社に夢があったんですよ。夢があったからもうってなったんですね。ですからね、もうかわいそう、安倍さんが一生懸命ね、お金を上げて上げて、もう立てけど、問題はね、その想像力の力、その元気、その知恵、チャリンコに行っちゃってんのよ。ふふふふふ、これまでできるやろうかって、もう目標達成できた、うおーって。前は会社にそれ使ってたんだよね、けど今の会社はもう夢がないんですよ。ですからって、だからいくらね、もう変わらないといけないのは考え方なんです。考え方が変わると国が変わる、前向きになれる。考え方が変わらなかったら何も変わらない。いくらもうね、お金を入れてやっても、バンバンバンバンお金を作って、もういろんなところに分けてもね、変わらないんですね。なぜ言うと、考え方を変わらないといけないんですね。最後にコリント2章、第2手紙コリント第2手紙5章17節。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
これ持って帰ってください。もう一回読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
これ別の中に想像してみてください。自分が作り変えられているんだったら、自分は誰なんだろうかって、 もう神様が愛してくれてるんだったら自分は誰なんだろうか。新しいイメージを変わらないと自分の人生も変わりません。これが脱走の道なんです。もう一度読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
天道様、イエス・キリストの御名によって祈ります。私たちの心の中に、いろんな自分の責めとか、いろんなものがあるんですけれども、この御言葉は私たちのものになってきますように心の中に作り変えてください。信じられるようにしてください。神様、あなたが遠いところにいるんではなくて私たちと共にいてくださっていること、それが本当に私たちの事実だっていうことになってきますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。